それでは神のご支配と題しまして説教をいただきます。
おはようございます私たちは神の国、天国というものを、望みますそしてまたそれが信仰の目指すところであるとも言われますが、その神の国というのは、それは、神様がご支配されるところという意味があります。神様がご支配するところ、それが神の国です。で、神様がご支配するところ、神の国が来ますようにという時に、私のこの心を神様がどうぞご支配くださいという意味があります。私たちの心の中に自分が全部こう支配している、あるいは誰か嫌な人が支配している、あの人がどう言うだろうか、この人がこう言うだろうかといつもビクビクしてなきゃダメだ。その中に自分もあるんです。で、それから離れて、神様が私の心をご支配くださいますように、その時に私が一番私苦しくなる、私が本当に救われ平和でいられるのは、それは私が私の思い通りになることを神の国とするんじゃない、神様の御心が私の心を支配してくれるようになること。自分がこの思い通りになることをですね、自由って考える、またそういうふうに思う言ったりしますけれども、この本当の自由というのはですね、神様が私たちの中にいて何者にもとらわれない本当のあるべき姿に導かれることを自由というでしょう。ですから自分の思い通りになることが、これが神の国ではない。むしろ自分が死ぬところに移される、自分が無になっていく、自己拡張やその延長線上に神の国というのがあるのではなくて、そうではなくて神様のご支配が神の国になる。自分の思い通りになることを天国というのは、それは自分の作った神の国なんだ。それは神の国じゃないんだ。それは絶望の国なんだ。やがて私が死ぬわけですから。私が亡くなるわけですから。それが神の国であっては困ります。そしてそれは聖書の示すものではありません。そして神の国というのは、この肉体的なこと、あるいは物理的なことだけではなくて、精神的な正義や信仰についても同じことが言えます。正しいことを、何を正しくするか、何が義であるかっていうようなことについてもですね、自分の計りで決めるものではないということです。信仰もしっかりです。自分が決めるんではないんです。自分が無になっていくんです。私は夫婦喧嘩を時々するんですけども、夫婦喧嘩でやいねやいねと自分の主張をこうぶつけ合います。そして家内がちょっと見たら犬のとこ行ってるんです。で、犬にブチブチブチブチなんか言ってるんです。ほんで犬はふんふんふんって聞いてるようなんですよね。ほんで、はっと安心してるんです。私は腹立って帰っていくと、夕方夜教会から帰ると、私の愛する犬はですね、カンカンカンカンでここにまとわりついてきてくれるんです。ああ、お前だけわしを歓迎してくれるのかなって言ったら、そんなことないよ、私も歓迎しているよって後ろから言ってました。自分の思い通りなら気分いいですよね。思い通りになると何よと思っちゃいます。そして自分の思い通りになることを幸せといい、神の国と思う で、そういうものを作ろう、それを拡大しようと思うのですが、しかし正しさやそういう正義ということについてもですね、自分と思う、そして自分が反対することを同じようにみんなも反対してもらうような気が済まない。自分が良しと思うものをみんな良しと言い、自分がとんでもないと思うものをとんでもないと思ってもらえないと困る。そしてそういうような自分の拡張した神の国を築こうとする。しかしそれはですね、神の国に入ることじゃないんだ。そういう保証をいくら取り付けたとしてもそれは虚しいことなんだ。若者エリフはヨブが自分の正しさに固執して譲らないことを過去のヨブの言葉を引用しながら厳しく攻撃しています。そのようなヨブの言葉を神に対する反逆だ、その罪を告発するのです。そしてヨブは確かにですね、自分が正しいのに神様は不当に私を扱っているとこの文句を言うんです。神に問い訴えています。たびたびです。9章の22節21節あるいは7節から13節、30章の20節から23節等々にですね、ヨブは自分の正しさを主張しています。しかしエリフはですね、ヨブに対する思い込みを強くする。ヨブはこう思ってんだろう、ヨブはこうなんだろうと思い込んでんです。そのあまりですね、彼の言ってないことまでも彼の言葉として攻撃する。これを私たちがよくすることなんです。余計なことまで付け加えるんです。神に喜ばれようとしてもう何の益がない、こんなことをヨブは言ってないんです。ヨブはむしろ信仰するのは何も幸せのためだと思って信仰してるんじゃないんだ。ところがヨブが言ってない言葉を引用して出してそう言います。これは明らかにエリフの誤解です。ヨブに対してヨブは決してそのようなことを言っていない。それはむしろ悪人たちの結論、サタンの結論なんです。ヨブが正しいのは、ヨブが信仰深いのはいいことがあるからそうしてんだろう、なんか幸せがあるからあして神様に従順なんでしょう。ヨブからその幸せを取ってしまってごらんなさい、きっとヨブは不信仰になりますよ。それはサタンの声なんです。そして裏返して言えば、それは功利主義と言いますか、ご利益宗教と言いますか、それはまた私たちの本質かもしれません。みんなからよく思われたい、少しでも幸せになりたい、自分を拡張したいという、そのための信仰だ。それはしかしヨブはそうは言わない。それをヨブははっきりと否定します。しかしヨブはここでですね、エリフがこういうことを言うことについて反論しないで沈黙をします。人は神と親しんで何の益があろうか。これは口語訳聖書の訳ですが、そういうことはヨブは言っていない。しかし私たちの信仰はまたこういうことを問い、また求めていくのではないでしょうか。ヨブはそんなことは言わない。それは自分の内部の声であり、私たちもまた信仰はその戦いの日々であります。神に聞き従おうとするとき、 自分の内側から支えかけてくる誘惑なんです。苦しみもだえている時ですね。ひれ伏せ、ひれ伏せ、そうしたらこの世のあらゆる栄華をお前にやるからとサタンは支えかけてくるんです。イエス様もそうでした。40日40夜断食をし、飢えと苦しみの中で荒野でもないというとき、サタンはイエスに栄養栄華を見てひれ伏せと言います。それは信仰を何かご利益と代償して信仰そのものを曲げようとするサタンの試みです。その時イエス様は、サタンを退け、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ使えよと書いてある。すなわちイエス・キリストにとって栄誉栄が自分の延長線上が神の国じゃないんだ。むしろ神のご支配が私のうちになること、それが神の国、それをこそ求めるべきなんだと言います。そしてこの悪魔の誘惑に主は勝利されたのです。信仰の勝利へと乗り越えていく戦い、これが私たちの毎日の生活じゃないですか。生活の節々において私たちはいつもその誘惑に駆られます。しかし御心がなりますように、私の思いではなく、どうぞ神様は御心をなさってくださいというのが信仰の勝利です。そしてそこにこそ我々の自由があり、信仰の勝利、神のご支配があるのです。マルティン・ルターという人が、カラスが枝に止まるのを一体どのような木が払いのけるというのだろうかという謎めいたことを言っている。カラスが木に止まるのを、木はそんなことを拒否できないんだ。どんな木だってカラスが自由に来て止まる。カラスっていうのはサタンのことなんです。悪魔なんです。誘惑なんです。それはそんな避けよう避けようとしてもそのも避けられようないんだ。覚えのないことを攻撃されたり誘惑されるっていうことは避けられない。そんなことを何か特別なように思う必要はない。あの人がこう言ったから、この人がこう言ったから大変だ、それは当たり前なんだ。そういうのは神様がちゃんと処置してくださるんだ。神様の方を向きなさい。神様に追い払ってもらうしかないんだ。ですからヨブはエリフのこの不当な攻撃に対して反論せず沈黙します。そしてこの沈黙はむしろ私たちにとっても何よりも雄弁に語りかける内容を持っている。神様が直接語りかけ、悪魔をもご支配くださることに気づかせてくださるんです。心配して騒いで騒いで騒いでしなくても、神様がきちっとご支配くださる。ヨブは悪なのでしょうか。信仰する者はこの同じ戦いを日々戦っており、ヨブは義である、私は義であると主張するでしょう。義であるか悪であるかということをヨブはここで決着をつけようとしているのではない。本当の問題はヨブの義にあるのではない。本当の問題は神様の義にある、神様のご支配にこそあるんだ。それは次の章の35章にまたつなげられてくる言葉であります。 私たちは何か不幸にあって大変な目にあっている時ですね、交通事故にあったり病気になったりしている時にですね、その人が神様は恵みです、アーメンと感謝し告白しているのを聞くと、私たちは平和な気持ちになります。素晴らしいですね、いい信仰告白です、感謝です、あんなに辛いこと、あんなに大変なことがあってんのにあんな喜んでいる、すごいねと私たちは平和な気分にされます。ですから私たちはついにですね、自分の身の回りや親しい人が不幸にあったり悩んで苦しんでいるのを見るときに、あんたそれも神の恵みよ、感謝しなさい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも喜んでいなさいって書いてあるよというふうに信仰を要求します。そしてそれが神の正義を打ち立てることだ、あの人の心にこの悔い改めをさせてあげないといけないと使命感に燃えて強く要求するものです。しかしそれは実は強くて健康な人間の作った神の国なんだ。ある親しい人が言ってました。ご主人がものすごく素晴らしいと思って結婚したんだ。ところがその結婚をして生活するうちにどうもおかしくなって、自分の思いとは違う主人が現れていた。もうこれは別れるしかない、もう耐えられないと思って、次々不幸なことが起こってきた。その時にお姉さんに相談した。そしたらお姉さんがこう言った。いいよ。いいよ。あんた一生懸命頑張ったんだね。いいよ。離婚しなきゃいけなくなったら離婚してもいいじゃない。そう言ってくれた。それが私のすごい力になったんです。それで帰って新しく自分の連れ合いとやり直すことができましたっていう話を聞きました。あの一言が私を本当に支えてくれたんだ。それはそのお姉さんっていう人は神様にその愛する妹を委ねた。決して離婚していいよとも思ってないし、離婚しようとも思ってなかったでしょう。しかし彼女の中に共にいる神様のご支配にお委ねした言葉であったのです。神様のご支配はそのような私たちの作った神の国ではなくて、神様の国を私たちのところにご支配されようとする。私の理解、私の尺度であの人この人を決めつけるのではなく、キリストのご支配がなることを示してください。主イエスが間もなく経験する十字架の苦難を弟子たちに知らせました。私は間もなく律法学者やパリサイ人に捕まって十字架につけられ殺されるということを受難予告をします。それを聞いた時、一番弟子であるペテロは、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと主を強くいさめたのです。そんなことはあってはなりません、イエス様はイエス様です、あの悪いパリサイ人やサドカイ人はやっつけられなきゃならない、あなたが死ぬなんてことはあってはならないんですとペテロは言いました。 ペテロが言った。これは忠実な言葉です。ところがですね、その忠実なペテロの言葉を聞いたイエス様は、振り向いて、サタンを引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者は、神のことを思わず人のことを思っていると叱られました。うまくやろう。私が支配してやろう。私がこうしてやろう。守ってあげられなければと。本当に忠実に真面目に考えたんです。しかし、それは神の国を邪魔するもんなんだ。私たちは信仰告白において、日本キリスト教団の信仰告白に、聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う、神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範であると、規範なりと告白します。神の言葉、聖書は神の言葉です。誤りなき生活の規範ですと言います。この聖書は、旧約聖書はヘブローで書かれ、そして新約聖書はギリシャ語で書かれて、それはヘブルやギリシャ語が神の言葉ですか、神語ですか。神語なんていうのはないです。みんな人間の言葉です。この聖書も人間が書いた、そして人間が訳した。私の尊敬する先生がこの旧約聖書の訳者でした。その先生が、いや、間違ってたなと思ったり、これは正しいよ、これは間違ってたよ、いろいろ検討して日本語の聖書になっている。今後訳聖書になり、またこうして教典訳の聖書になる。それは誤りなき規範なのかというと、誤りがいっぱいあるでしょう。訳が正しい訳もあるでしょう。生活の誤りなき規範って言ったって、そんな辞書に書いてあるようなパーッと、そうですか。それではなぜ私たちはそう言うのでしょう。私は牧師です。私はあの時には学校の校長をしていました。その時ですね、使わされたところで神様から使わされたんだっていう自覚があります。私はここに立っているのは牧師として使わされたという自覚があって、皆さん方に御言葉の取り次ぎをしている。そしてその取り次ぎの御言葉は、あるいは間違ったことも言うでしょう。一言一句正しいことを言っている方はそんなことないと思う。私の船舶な知識で皆さん方に御言葉の取り次ぎをしているんです。それが完全かって言われると、私はもうここに立てません。しかし、なぜそれじゃ立つのかっていうと、それは皆さん方がこれは神様の言葉だと受け止めてくださる、信仰を持って聞いてくださるからです。そして私たちが聖書を読むときに、これは私に語りかけられた神様の言葉だと思って読むからなんです。何も客観的に間違いかと思って、間違ってないとか合ってるとか言って聞いてんじゃないんです。信仰を持って私たちがこの神の言葉として受け止めていくときに、私の人生がガラッと変えられてくるんです。私の都合がひっくり返されるんです。だから聖書なんです。だから講演ではなくて説教なんです。稚拙な言葉も、こうして礼拝の中で説かれる言葉が、それが神の言葉となるんです。であるというんじゃなくて、になっていくんです、皆さん方の心の中で。それが聖霊の働きなんです。そしてそれを認めないで、何が正しいか、間違ってるか、ね、上から見て、正しいか間違ってるか、何も間違ってるのは当たり前です。いっぱい稚拙なことがあるでしょう。しかしにもかかわらずですよ、主がそれを受け止め、生かし、よみがえらせてくださるんです。にもかかわらず、教会であってはならないような なことがある。牧師さんであんなこと言っていいんかしらと思うようなことを聞いちゃうにもかかわらずなんです。それは神の国があるからです。そこにこそ神のご支配があるんです。私たちが神の国になるんじゃないんです。そのような稚拙なものも聖霊において神の言葉と変えてくださる聖霊の力があるから、私たちはそれを信じるがゆえに礼拝を守り、聖書を神の言葉としていただくのであります。そこにこそ神のご支配がある。私たち皆さん方一人一人のその心の中に神のご支配がある。そしてヨブはそれを待つ。ヨブはそれを待つ。そして耳を傾け沈黙するのです。私たちもまたその死の前に沈黙し待つものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、誠に貧しい資格のないものであるにもかかわらず、主は私たちを神の子として招き、私たちを御業に加えてくださいました。にもかかわらず、どうして私が隣の人、あの人は資格がないと言えるでしょうか。神様、どうぞ私たちを神の前に整えさせてください。神様のご支配が私たちのうちになりますように。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。